西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の再は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。さあ、先月から始まりました西宮再発見。奇数月の第3金曜日は民族学研究者の西尾よしみさんに担当していただきます。西尾先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
西尾先生にはね、はい、西宮の祭りとか、はい、地域の年中行事とか、はいはい、まあ、いろいろとご紹介していただこうと思っておりますので、はい、はい、いろいろ質問とかね、
そうですね、
こんなこと取り上げてほしいとかっていうご要望などもございましたら、はい、どうぞメールファックスでお寄せください、はい、メールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp、 そしてファックスは 0798-37-55140798-37-5514 番でお待ちしています。さあ、もう早速ですね、
はい、
メールを頂戴しておりました。ちょっとご紹介させていただきたいんですが、はい、アミコさん、ラジオネーム、
はいはいはい、
初めてお便りします。西宮に生まれ育って今年で51年目を迎えますが、住んでいるだけで地元の歴史を知らないです。西宮のこと分かりやすく、しかも深掘りして教えてくださる方々の番組が聞けて嬉しいです。特に郷土資料館学芸員の西尾よしみさんのお話には毎回感心してしまいます。西尾さんにはその昔三田市に勤務していた時に非常にお世話になりました。もう資料館はすでに退職なさっているとのことですが、もうその後も引く手あまたなんでしょうね。生涯現役で後進の育成にも少し関わっていただけたら嬉しいです。
ありがとうございます。
アミコさんからの、
はい、アミコさん、そうですね、もう20年から、うん、退職してサンダを辞めてからもちょっと年数経ちますけども、ぼつぼつお付き合いが続いていますので、うん、はい、懐かしい名前でメールをありがとうございます。い
やーねー、はい、今やね、元資料館のね、学芸員っていうのをずっと名乗ってはったんですけど、
はいはい、
西宮郷土資料館のね、
はい、
それをもう今回から、
はい、
民族学研究者という肩書きで登場していただくことになりまして、
はいはい、なかなかおこがましい肩書きなんですけども、
いやいや、そんなことないですよ、
は
い、
私の恩師がですね、なかなか厳しい方でして、
はい、
学者とか研究家とかって名乗るとですね、うん、何を偉そうにと、まあ、もちろん若い頃のことですけれども、言われてましたので、
はい、
民族学者とか民族研究家っていう風にやっちゃうと、言ってみたら、そこまでの実績で、ある程度、こう、はい、実績を持った人っていう感じがあるので、
いやいや、もう十分
実績ただ今、まだまだまだ積み立て中なので。
積み立て中。積み立て中。
はい。
じゃあ、もっともっと、積み立てていただきたいですけど、はい、このアミコさん言うてはるみたいに、はい、そのね、後進の指導にも、ぜひ、ちょっとでもいいから関わってくださいっておっしゃってるので、はい、まあ、その辺も含めてね、
そうですね、
はい、いろいろと本当に幅広い知識をお持ちでいらっしゃいますので、まあね、いろいろと皆さんにもね、その西宮のへーほーみたいなところを、ぜひぜひ届けていただきたいと思いますが、
はいはい、ありがとうございます。
さあ、1回目のテーマはですね、はいはい、西宮の民族行事田植え、
はいはい、
1年は実りに通じる、
はい、
というタイトルなんですが、
はい、ちょっと半字ものタイトルをつけてみたんですけれども、はい、あの1年の年というのは今年というあの文字を書きますね、はい、でこれは私が、まあ、半字文してるわけではなくて、昔から言われていることなんですけども、1年の年の字をですね、はい、実る、のぎ辺に年と書いて、まあ、人の名前や人名やったらみのるさんって、はい、あのいらっしゃると思うんですけども、あのそれ等をですね、まあ、当て字といいますか、で1年を一つ実るというふうに表す場合もあるんですね。でこれの元というのはお米なんです。
ええ、
でお米というのはあの日本 の, せあのいわゆる自然環境に合っていますので、ちょうど今ぐらいの時期ですね、あの田植えをして夏の暑い間に育って、うん、秋か月が吹く頃にですね黄金色になって収穫をします。で、はい、それだけの時間がかかりますから、この12ヶ月の間で1回しか取れないんですよ。
うん、
であのもちろんあの皆さんもあの学校の、授業の中 ですね、二期作っていうのを聞かれたことがあると思いますね。
ほうほう。
でそれはあの高知県とかの暖かいところは、うん、早くから植えて早く収穫をしてまだ余力があるのでまた2回目のお米が作れると。
お米を年2回、
はい、作って いたんですね、かつては。
はいはい。
でそれが二期作なんです、うん、でちょっと間違いはるのが、うん、あの二毛作、
はいはい、そっちの方がなんかすごい、はい、こうなんかシンパシーを感じるんですが、
はい、言葉に多分耳なじみというかあると思うんですが、
二毛作、ね、
はい、これはですね、夏の間、要するに日差しが必要な温度の必要な夏の間はお米を作ると、
はい、
で秋に収穫をした後ですね、まあ、あの水を抜いたあの田んぼに今度は麦とかをですね植えて、冬の間に育てて、でお米がちょうどあの植えなあかんこの時期にですね収穫をすると。だから2回田んぼとして2回使うんではなくって、
はい、
あの1回田んぼ、残りの時間は畑と。
あ、違うものを植えて、
はいはい、あのだいたい麦が多いんですけども、はい、裸麦とか小麦、大麦ですね、はい、を作って、でもちろんそれはあの食べるわけですから食べたりとか、はい、昔はあの農業はあのよく牛を使ってます、はい、かつての農家さんっていうのはあの一軒に一頭あの牛さんがいて、
はい、
で田んぼをすかしたりとかあの土をね返したりするのに牛を連れてって、後ろにあの、土すき あのカラスキやらいろんなものをこう引かせて土を掘り返してほぐしてっていうのをやってますの で,、
はい、
でその牛さんに食べさせるんですよ。だから草だけではなくて、
そのために麦を、
はい、そのためにもですね、あの人間も食べますけども、
はい、
牛さんにも食べさせてた。
あ、
うん、あの藁とか草だけじゃなくて、うん、そういう麦をですね一旦あの湯がくみたいにして、
はい、
で混ぜて食べさせてたり、
お、
うん、でもちろんあの人間もあの人間とか人様もですね
、はい、
あの牛様がちゃんと麦を食べますが、うん、人様もですね、
はい、
あのお米だけでは足れへんですよ、うん、かつてはね。でその時期はあのやはり、麦を混ぜて麦ご飯を、うん、あの食べてますので、やっぱり生活に必要な作物として夏はお米で、その冬の間はあの麦で、そういうふうにこう1年間ずっとの土地を使うような工作をしてます。でお米についてはやっぱり年に1回しか取れませんの で,、で1年という言葉と一実りという言葉を、まあ、掛け合わせた、
うん、
そういうことなんですね。
なるほど。で今回のタイトル、
はいはい、
田植え1年は実りに通じる、
はい、
はい、で、まあ、田植えからスタートするわけですよね、はいはいはい、稲作っていうのはね、うん、じゃあちょうど今頃ですかね。
そうですね、今頃がですね田植えの、まあ、最盛期といいますか、うん、
はい、
でもうそれまでに1ヶ月近く前からですね、苗代を作って、苗を育てて、
うん、
で、田植えを迎えてってありますね、はい、であのもう機械化されていくとね、また違うんですけども、はい、手植えをしている段階の時は、やっぱり2月とかぐらいから、あの、株を、要するに、あの、麦を作ってない場合ですね。
はい、
あの、土を起こして、で、そこからほぐしていって、で、苗代とか作ってっていう、あの、順番をやっていきますので、
うん、
だから、あの、こう、ずっと遊んでられへんのですね。やっぱお米作る人は。
忙しいんです。
忙しいんです。
はいはい。
その時期、その時期にしないといけないことがあるので、うん、やっぱり昔はね、忙しかったと思います。でもそれだけ、その植えた後もほったらかしじゃなくて、草を引いたりだとか、肥料を入れたりだとか、やっぱり水の調整、時期によって、稲の根元のね、水の深さを変えたりだとか、いっぺん水を全部抜いたりだとか、やっぱりね、栽培するのにはコツがあるらしくって、という、すごい偉そうに私言ってますけど、私は米作りをしたことがない。田植えはね、体験でいっぺんやって、で、稲刈りも体験でいっぺんさせてもらったぐらいで、もう本当に聞きかじりの話なんで申し訳ないんですけど。
それに最近はもう本当に機械化が進んでますから、うん、はいはい、なかなか体験もできないっていう、
できないですね。
ね、ケースが多いですよね。
うん、ですね。で、そうやってこう手をかけて、手をかけて、はい、ね、育てていくわけですね。まあ、なので、88の手をかけるって言いますよね。米の字は、漢字を分解すると88になるので、はい、なんか米は88の手がかかるっていう言い方をします。それぐらいやっぱり、大変なんですね。雑草生えてきたら全部取らないといけないですし、はい、で、それも、引き抜いたらあかんですね。稲の株を抜いてしまうから一緒に。ね、撫で草って言って、稲の、株の根元にね、湧いてきた雑草、まあ水草とかそんなのをね、入れ込む。ねじ込むような形で、したりだとか、やっぱりね、コツがあるんだそうです。
そしたらそれが栄養になったりとか。
はいはい、そういうふうに。
あ、そうなんですか。
だから何も無駄にしないように。でもそうなってくると、今度稲が、育ってきますから、はい、田んぼにこう、要するに腰をかがめて、水の泥を触ってると、伸びてきた稲で芽をつくんですよね。
あちゃー。
はい、もうそうなんで大変やった言うて、やっぱりお年寄りに話を聞くとそういうことがありますね、
は
い、
うん、
でそれを今は小学生が地域の、まあ本当街中はなかなか難しいですけども、少しまだ周りに田んぼのあるところであれば、小学生の3年生4年生あたりがですね、地域のことを学習したり、
うん、
で、米作りですね、
はい。
地域の産業を勉強する中で、米作りの体験もして、地域の方が、協力をして、田んぼ1枚、2枚ですね、小学生の、子たち、子供たちに、実際に稲、田植えをさせてあげたりと。
はい、
で、まあ、間の草取りとかは、その、土地の所有者の方、協力者の方がされて、今度は、稲刈りをまた体験させてと、
うん。なんかちょっとええとこ取りみたいな感じがしますけど、はい、最初と最後。
最初と最後。はい。ね、はい、お餅米なんかをね、植えさせてるところは、収穫した後、はい、餅つきを子供たちがやって、で、お世話になった方に振る舞ったりだとか。
それは楽しいでしょうね。
うん、そういう、交流に取り組んでおられて、うん、で、その米作り、やっぱり日本人の、やっぱり生活の元に基本に入ってきますので、はい、そういったこともやっぱり実際自分の体で、うん、学んでいくっていうようなプログラムをね、やってらっしゃるところがあります、
うん、いやー、まだまだそういう体験ができる西宮ってすごいなって、
は
い、
そうですね、
ね、思いますよね、
うん、まだ田んぼありますもんね。
ありますあります、
はい、実際に産直っていうか直売所をね、されてる方もいらっしゃいますし、
ね、
私の印象は西宮 JR 乗ってきた時に西宮の、駅の北側ですねは結構田んぼあったっていうのが記憶の中にあるんですが、増井さんもなんか生まれ育ったあたりは、は
い、もう、今でもすごい田んぼがあります。
まだちょうどまだある場所なんですね。
はい、小松菜とか、はいはい、おネギとかもいっぱい植えてありますし、だからなんかそういうね、うん、直売所みたいなところで買ってくるともう新鮮ですしね、はい、やっぱええなって思います。
西宮はまだほんまの街中とそういう部分、山口に行ったらもちろん田んぼがありますし、
そうですよね、
なのでね、すごいそういうのが体験できるし、実際に見ることができるしっていうような、
ね、いいとこですよね、は
い、いい地域やと思います。
で、広田さんのね、はいはい、お田植え祭り、
はい、もうすぐですね。
ね、ものすごく有名ですよね。
うん、はい、はい、そうですね、
うん
うん。お米を育てるのは今88の手がかかると言いましたけど、実はその手のかかる田んぼにお祭りがあるんですよ。
そうなんです。はい、そう、手がかかるときお祭りなんかしてる余裕はあるんでしょうか。
いや、手がかかるからこそお祭りもしてですね、はい、無事に育つようにで願うわけですよ。
そうか、う
ん。だから、最初にね、豊作お願いしますねって言って、で、何にもせえへんで、要するに神さんにお願い事も何にもしないで、はい、で、豊作だったらありがとうでは、やっぱりちょっとね、ちょっと都合良すぎるんで。
きっしょきっしょね、やっぱりいろいろとお願いをしていかないと。
していかんとあかんですよ。はあ、うん、2月の、要するに田を起こしする前には、うん、記念祭って1年を祈るね、記念祭っていうのがあって、はい、で、今度、縄代に水入れるときは、まあ、神社ではしないですけども、水口祭りって言って、こう、水の入り口ですね。縄代は水が大事なので、うん、で、そこに虫とかね、使うようにって言って、なんかこう、お供え物をしたりだとか。
へ、
うん、で、田植え祭り。もう、田植えは花々しいですね。やっぱりもう、本当に一番、ハイライトですね。農作業でもね。まあ、もちろん枝刈りはありますけども、うん、やはりハイライトで、で、一時に、要するにお水の管理のことがあるから、はい、一斉にやらないといけないですね。畑だったら、この畝やって、あの畝やってって言って、順番にできますけど、田んぼっていうのは一枚お水を入れたら、いっぺんにやっていかないといけない。うん、で、かつ、どの家も2枚、3枚で田んぼ持ってますから、はい、だから、用水路で水配っていく関係があるので、うん、順番を間違えるとですね、水が、要するに、順番にうまく均等に回ってこないですね。
う
ん、その田んぼだけの用水路なんてあるわけ、ほとんどないですかね。ね、皆さんの一本の用水路から分けて行くわけなので、はい、その順番を守っていかないと、他の人の田んぼに迷惑かかりますから、うん、一気にする。それだけ、やっぱり、まとまって労働が入りますので、うん、なので、それをお祭りによって、その、豊作をお願いするような、
うん、
実際の、特にまあ、そういう場合はね、神社の田んぼ、個人の田んぼでお祭りするわけではなくて、はい、氏神様にお供えするためのお米を育てる、まあ、田んぼ、
はい、
そういうところでみんなで集まって、で、神様ごお願いして、で、みんなで植えると。うん、いうようなお田植え祭りっていうのがあるわけですね。
あ、それがその広田
さんになると思います。
あ、はい、田植え祭り、はい、実際にはこれは何回ぐらいこういろんなお祭りがあるんですか。はい、さっき言っていただいたように、
はいはいはい、
最初はじゃあ記念祭
1年を祈るですね、はい、年を祈るお祭りがあって、うん、はい、でこの5月にお田植え祭りがあって、はい、でだんだんこう実ってきたらですね、うん、9月ぐらいにですね、はい、抜き穂って言って、まあ、要するに実ってきた稲の方のところだけをね、ちょっとこう印で、はい、抜いて、まあ、収穫という形で神様にお礼を、うん、まあ、申し上げると、はい、で最終的には刈り取りをして、で、申告感謝祭、新しい穀物ができました、ありがとうございましたっていう申告感謝祭をすると、まあ、新嘗祭、神嘗祭って言いますけども、
はい。
はい。お供えを、新しく取れた穀物をお供えする。
うん。
いうので、広田さんにしても、どこの神社さんでも、大なり小なり、うん、そういう手順を踏んだお米に関する祭りっていうのはやってらっしゃいます。
あ、そうなんですか。はい、そして今年のその、恵み広田の大田植えが、
はい、
5月の、
はい、末の日曜日なので、はい、今度26日、今年は26日ですかね。
なるほど。うん、はい。
で、ここは、特に地域の方々がですね、大勢協力をされて、うん、50人からのね、人手があって、その日を迎えますね。はい、で、実際に植えるのは、子供たちが、赤いタスキでね、杉笠かぶった、子たちとか。
サオトメ
さんですね。
はい。
はい。はい。サーっていうのは、サナエ、苗のことですね、米に通じる。
あ、そういうことなんですか。
は
い、
それを植える、まあ、乙女ですね。
はい。はい、
で、その人たちとか、植えてだけじゃなくて、はい、ちゃんと苗を配分する人だとか、
はい、
で、差配する人だとか、
はい、
要するに、植手さんの差乙女さんだけ折っても、田植えはできないので。
そうか、共同作業なんですね。
共同作業
たくさんの方の。
はい。ね、もちろんそれまでの縄代作りで、苗をちゃんと仕立てて、で、田んぼへ持って行ってっていうね、田んぼも作らないといけませんし、なので、はい、もう本当に共同作業でやって、で、それが、その、大田植えの時にハイライトで、まあ、子供たちにも手伝ってもらって植えるということですね。
はあ、だからその運営は、そのなんか、実行委員会みたいなのが、
はい、はい、そうです、そうです。
あるんですってね。
う
ん、
単純な氏子さんだけではなくて、はい、地域の方とか、いろんな団体さんなんかも加わってですね、大勢の方が、やっぱ関わることで、地域を結びつける役割も持ってますね。
ああ、やっぱりコミュニティのそのまとまりみたいなのの、うんうん、その一つのポイントに、
ポイントになる、これはなってる、はいはい、なってると思います。
ああ、なるほどね。
だから単純なお祭りではなくて、うん、地域の人たちを結びつけるもの。
はい、
はい、なってると思います。
はあ、なるほどね。でもこのそのお田植え祭りっていうのは、はいはい、やっぱりすごく、まあ、大事な、はい、それこそハイライトだと思うんですけれども、はい、まあ、いろんな意味があったり、はいはい、まあ、いろんな
形がありますね。
は
い、ね、広田さんはちょうどこの時期なので、実際に植えるんですけども、はい、もうちょっと視野を広くするとですね、はい、植えへんお田植え祭りがあるんですよ。
それって、不利だけ。
こんがらがるんでしょ、はあ、ね、はい、そうなんです。植えるふりを、まあ、ふりというか、うん、まあ、それが一つの儀式になってるんですけども、
う
ん、もぎ田植え、もぎですね、うん、マネルという、もぎ田植えって言って、神社のね、境内に、まあ、むしろとか、まあ、そういう場所をですね、田んぼに見立てて、そこに、まあ、何かの花、うつぎとかいろんなものを使う、桜とかを使う場合もあるんですけども、でそれを、まあ、ちゃんと植える真似をして、っていう、
はい、
そういう、こう、模擬田植えみたいなのをするとこがあるんですね。
ほう。
で、これは、さすがにこの田植えの時期ではなくて、
はい、
あらかじめ、なんか2月とか3月とか、
うん、
まだこれから田んぼ作業が始まる前ですけども、予祝と言いまして、あらかじめ祝うっていう行事なんですよ。で、なんかこういう風に植えます。だから、こういう風な実りがあるように神さんお願いしますねって言って、先にまとめてお願いすると。
いろんなお願いの仕方があるんですね。
仕方があるんですね。はい。
これは、やっぱり、エリアで、この辺の地方に多いとかっていうのがあるんですか？
あります、あります。はい。まあ、関西で言えば、この模擬田植えがよくされているのが、奈良ですね。奈良の東山中って、いわゆる奈良市のある盆地よりも、ちょっと東側。ですね、大宇田とかあの辺りにやっぱりそういうのがたくさんありますし、
うん、
で模擬田植えっていうのは、まあ、兵庫県でしたら姫路の広峰さん、広峰神社ですね、
は
あ、そこもやはり植えないですけども植える真似をするお田植え祭りがありますし、で淡路島の洲本に下内膳っていうとこがあるんですが、はあ、そこもやはりね花田植えなんですが、はあ、こう子どもたちが植える真似をする。で、まあ、そういう時はね、ちょっと、奈良の場合は、小芝居というか、田んぼをすく人と植える人が、ちょっとお芝居を、みたいな、こう、ちょっと掛け合いをしたり。
はい、
で、もう一方で、女の子が植える時は、横で太鼓を叩って、で、その温度に合わせて子供たちが植えていくとかね。まあ、ちょっとこう、お楽しみの部分も、もちろん入ってくるんですけども、
うん、
いろんな形で、やっぱりお米が豊作で、あってほしいという切実な願いを込めて、うん、やります。
で、まあ、思いとしてはみんな一緒なんですね。はい、
一緒なんです、一緒なんですね。
はい、
はい。で、やっぱお米というのにはね、パワーがある。で、うん、なぜかというと、米一粒で何粒ぐらいになると思います？収穫したら。いきなりクイズして申し訳ないですけど。
いやいや、かなりなり。
かなりですね。
50粒。
うにょうにょ。10倍。
500?
超えます、超えます。
もっとなんですか？
はい、は
い。
だから、
いやいや
種もみ一つで、はい、まあ、茎が出てきますね。だいたいそれが10本ぐらいの茎に分かれます。はい、分結っていうで分かれますけど、はい、で、1本の茎にですね、稲穂がついたらですね、それが70粒から100粒つくんですよ。で、10本出ますから、
はい、
70かの100、10だから700ですね。で、最大1000ついた、あ、100ついたら1000粒ですね。
うわぁ、そうか。
すごいパワーなんですよ、米粒一つ。
ねえ。
うん。なので、お米というのはものすごい、要するに冬の間、米粒になった、その姿っていうのは、要するに次の実りのためのパワーをその中に秘めてるんですね。
うん、
で、植えることによって、そのパワーを持って芽が出て、次の収穫で700倍、1000倍の収穫を得ることができる。で、それがこの冬の間のこの米粒一粒に入ってるということで、お米っていうのはすごくパワーがあると。
はあ、
そういうふうに言われています。はい。
すごいことなんですね。
はい。だから再生する。 次の米が取れたらまたそうな、次増えるわけですから、再生の繰り返しなんですね。
はあ、すごいパワーを秘めている、はいはい、というのはよくわかりましたが、はい、じゃあ後半では、はい、その西宮の、はい、まあ、農家さんのいろんなことについて、はい、もうちょっと詳しくお話しいただきたいと思います。
はい、承知しました。
西宮再発見。今日は民族学研究者の西尾よしみさんをお迎えしてお届けしております。リスナーさんからね、メッセージが届きましたので、はいはい、ご紹介したいと思います。ラジオネーム、きびだんごさん。増井さん、今日のお米のお話で、小学生の頃習った二期作や二毛作も思い出していました。よく88歳のことを米寿と言いますが、今日のお話からお米とのつながりも感じました。確か平成5年の夏が日照り不足、日照不足で緊急輸入の話が出たこともあったので、天候も大変重要なのも平成5年にすごく感じましたねっていただいたんですが、そうでしたよね。
はい。当時ね、私、お米を、お米屋さんで買ってたんですね。まあ、スーパーではなくて。はい、そしたら、注文したら、申し訳ないねんけど、これも一緒に買ってって言って、抱き合わせ販売があって、タイ米。
そうでしたね。細長いね。
はい、はい、はい。
お米ね。はい。はい、もう、あれもね、はい、なんか、そういうこともあったんですね。
う
ん。
本当にあの時まあ、今で言うとこのパエリアというか、
はい。
はい。ああいうのをね、一生懸命調べて作った記憶が。
サフランライスにましたりしましたけど。もう一ついただきました。
はい、ありがとうございます。
ホルルンさんから、今日のテーマ、田植えなんですね。子供の頃、田んぼの近くに行くと、爽やかな風が通り、とても涼しかったことを思い出します。また水田に可愛らしいカモが放たれていたのを目にしたことがあったのですが、子供心にいても楽しそうで、まあ大変な手間を知らないがゆえにですが、憧れたことがあります。そうなんですか、はいはい、カモに憧れたんです、
ね、そうですね、あれね、雑草を食べてくれるんですよ、うん、はい、でもね、カモも食べてくれるんですが、うん、稲の大きさを考えて、うん、カモを放たないと、カモが稲食べちゃうんで、
ちょ
だからいつでも田んぼでカモが雑草食べてくれるとはいう風ではなくて、やっぱりね、ちゃんと時期があるんですよ。
なるほどね。
はい、だからあれの、アイガモ農法をやってる方知ってるんですけども、そんな簡単じゃないよって言って。
そうなんでしょう。見てる分には、わ、かわいいとかと思いますけどね。はい、
アイガモですからね。
そうですね。はい、アイガモちゃん。
はい。
はい、ホルルンさんは、お話を耳にしながら、はい、いろんな情景を懐かしく思い出し、お米、今夜も感謝して食させていただきたいと思います。
お願いいたします。
いただきましたが、
はい、私この時期の田んぼが大好きなんです、なぜかというと、ま、田植えが終わった後ですね、しばらく、こう風が吹くと、苗がファファファーと揺れますよね。で、水がスーッと張って、この5月の綺麗な空の、中に水面にですね、青い空が映って、そこをね、こう苗がね、ささっと揺れるのがね、すごくね、綺麗でね、好きですね。
ねえ、まあ、見てる分には、わあ、綺麗ですけど、はい、そこに至るまでに、農家の皆さんのね、はい、ご苦労がもうてんこ盛りあるんやろうなと思うんですが、そうなんです
よ。実はね、もう本当に血と汗の涙の塊なんですよ。この田植えの時期っていうのは、はい、さっきお話しした二毛作だと、麦の収穫時期なんですよ。
はい、
で、西宮でも、やはり年が明けて、その最初に、まあ、初おこしとかやって、で、みな口作って、縄代作って、みな口祭りをして、で、植え染めって一番最初ね、田植えを、するときに、やっぱり一番最初の、植えるときは、もうザーッと植え張ってしまうんじゃなくて、やっぱり儀式的に、やっぱり気持ちを新たに、最初の植え染めっていうのをやって。はい、で、植え終わったら、最後は、まあ、地域によるんですけど、3つぐらい束にして、それを、まあ、家に持って帰ってですね、3倍3って言って、まあ、それでちゃんとね、おみきとか備えて、収穫をお願いするっていうね、お祭りもやっぱりお家でやってはるんですね。
はい、
だから、神社でやるのはもちろん大掛かり広田さんみたいにされますけども、各お家でもやっぱりそうやって順番にその農作業の切っしょ切っしょで、やはりお祭りごとをしていきます。で、ちょうど田植えになったらですね、この、 お米の田植えの時期と、まあ、ちょっと何、まあ、機械化されて牛でやってた頃に比べたら、田植えが1ヶ月ぐらい早回しにはなってるんですね。
あ、前倒しになってるんですか？
そうなんです、そうなんです。はい、一つの理由は、田植え機を使うと、あれ、爪で苗を掴んでですね、植え込んでいくので、はい、苗が長すぎると爪に引っかかるもんですから、はい、ちょっとね、やっぱり短い、15センチとかぐらいの短い苗なんですね。うん、で、手植えしてた時代は、20センチ超えないと、ぐっと入れ込んだ時に、やっぱり泥の中で浮いてしまうので、やっぱある程度高さが必要だったんです。だからそこでやっぱり苗の作り方とかも違いますので、田植え時期、まあ品種回路もありますしね、遅霜に合わないとか、霜に合わないっていうかね、そんなんもあるんで、だんだん早くなっていて、今、ちょうどゴールデンウィーク明けぐらいから今頃やるんですが、昔のお米、手作りの時代っていうのはもう一月ぐらいちょっと後だったんですね。で、そしたらちょうどね、二毛作で麦を植えてると、麦の収穫時期とダブるんですよ。
うわ、大変ですね。
だから、そうなんですよ。だから同じ田んぼを、はい、要するに、麦が収穫できたら、慌ててすき返して、で、鳴らして水入れて、意味しますから、もう休む暇ないんですよ。
ああ、そりゃ大変だ。
そうなんですよ。
はい。
で、その一方で縄代はもちろん作っときますんでね。で、それで一気にやっていく。で、田んぼのやっぱりお水を有効に使うためには、先も言いましたけれども、やっぱり順番がありますから、そうやって作業していく。だからもう本当に息つく暇がないんですね。だから、当時は小っちゃい子なんかは、農繁期の保育所、臨時保育所ができてたぐらい。
はあ、
っていうのがあった時代なんです。今の保育所制度ができる前はですね、
はい、
農繁期保育っていう、そんなんもやっぱりちっちゃい子にかまってられませんのでね、預けて一家総出で田植えをすると、はあ、それだけ大変だったので、うん、西宮ではさなぼりとかさのぼりとかいう行事が、田んぼが済んだ後ですね、農休みっていうね、農作業を休む、もう村中一斉に休むっていう行事があったんですよ。
うん、
で、もう一息つかへんかったら次の作業してられへんっていう。
もうヘトヘトって感じですか。はい、もう
次々仕事続きますからね。
はい、
なので、もう申し合わせで、もう村一斉にこの日は休みっていうね。
ほ
う、まあ、それをさのぼりとか、さっていうのはさっき言ったさなえですね、
はい、
それがのぼるとか、まあ、終わるという意味でさのぼりとかっていう名前で、農休みの日が一日あったり、でその時はちょっとごちそうを食べたりとか、ね、いうのがあって、手伝ってくれた人にお礼をしたりだとかいう、まあ、地域の付き合いですね、そんなんもありました。それも、うん、昭和40年代にやっぱ調査をした西宮年中行事っていう本があるんですけども、その中でやっぱりちゃんと調査された成果が報告されていますので、
はい、うん、
高木とかいろんなところでですね、下大市もみんな同じようにやっぱりやっておられたみたいですね。
はあ、うん、それだけやっぱり重労働で大変な、はいはい、ねえ、作業が続いたってことですよね。
は
い、
そうですね。でも、麦はちょうど収穫ですね。
はい、
なので、この時期の季節の名前で、麦秋っていうのをご存知ですよね。麦の秋。
うん。
が、これちょうどなんか麦が収穫できるので、はい、麦秋っていうんですけども、麦わらたこっていう名前、言葉ご存知ですか？
いや、あるんですか？
はい、あるんです。麦わらができる頃に、はい、食べるタコ美味しい。
そうなんですか。
はい。だから6月7月のタコは美味しいんで、柔らかくて。はい。タコのね、タコが一番美味しい時期っていうのが、はい、この麦わらができる頃。
うん。
麦わらだこって言って。はい。
まあ、いろんなことがこうリンクしてるんですか。
リンクしてるんですか。はい。
そうなんですね。
はい。ね。そのできた麦を使ってうどん食べたりとかね。うん、
はいはい。
はい。っていう、やっぱいろんな生活に、もちろん作るだけじゃなくて、うん、生活するために作ってるわけですから、そうやってリンクしていきます。
まあ、昔はね、本当にそういう季節とかいろんなこととリンクしてっていう農作業だったんでしょうが、
はい、
今はね、どうなんですかね、機械化されるとなんか結構、はい、いろんなことが変わってきてしまったのかななんて、
田植えもあっという間
本当にあっという間みたいですね。うん、
ね、みたいですね。はい、子供たちにですね、昔ながらの稲刈りの時にですね、うん、この後、まあ、稲として収穫して、で、まあ、脱穀して、していって、で、こんだけ、この、いろんな千箱機やら何やらいろんな道具を使って、はい、稲が米になる。要するに食べる直前の米になると。で、今度それをもみを外して、精米することによって、玄米から、うん、飯の、
はい、
米粒になるというふうに、やっぱり、育てる間も88手かかりますけども、うん、今度、食べるまでもまだ手がかかる。
収穫してからも。
はい。っていうのを、古い道具を使って、こういう道具を使いながら、稲が米になっていくんやっていうのを、子供たちに、見せる機会があって、で、
はい、
で、その横で、企業さんが、はい、農機具メーカーさんが協賛で、はい、ハーベストって、でっかい、大型トラックで積んでくるような、大きな稲刈りからもう、あっという間に米粒になって出てくるけど。
あれなんていう、コンバイン
コンバインですね。
そうね。
はい。ね、それがもうね、30分かけて説明したのが1分でできたという。はっていうのなんですよ、ね。まあでも子供たちには、なるほどっていうね。うん、要するに、もう稲ですよ、要するに田んぼで実りましたよっていうのは教えられていても、要するに自分たちが食べる米と結びついてなかったんですね。
そうですよね。その間にいろんな作業があるということは、
うん、そうなんですよ。
知りませんもんね。
で、それが、要するに目の前で、うん、変わっていく。
うん
うん、稲から、米になっていく。もみ、まあ、もみになって、米になって、玄米になって、米になるんですけども、うん、その段階を実際に見ることができた。で、これだけはこの期間の中で、いっぺんで終わるって。
西尾先生のすごい力作が、あっという間に。
あっという間に。
だって米つきみたいな、一升瓶かなんかに入れて、
やりました、
こんななんか、棒でついてましたよ、昔。
はい、私は実は経験ないですよ。私そこまでは、ちょっとお年を召してなので。
はい。
一升瓶の中に現場入れてですね、うん、米つくという、それも子供たちに、やってもらいまして。
なんかドラマの中でしかね、はいはい、知らないような作業が、でもあれはもう本当にそういうことを経て食べられるお米になるわけですからね。それがまあ一瞬で、
はい、
コンバインだとできちゃうという、
はい、
ただまあね、結構お値段もするんですよね、あれね、
何百万ですよ ね、
もうね、
小型でも何、うん、200万とかね、
はい、
でそれをみんな農家さん持たないといけないので、
ね、
レンタルあったらいいのにね
だってその時しか使わないのにどっかがこうね、本当にレンタルシェアそんな今カーシェアなんかものすごく定着してきましたから、ね、はいはい、コンバインシェアとかあってもいい
ただね、農機具もね、はい、実は昔々はね、シェアがあったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。お米をね、精米する、石臼ですね、はい、水車、水の力でする石臼なんかは、あれはやっぱり何軒かがまとめて持っていて、はい、で、お互いに共同で使ってるんですよ。だから言ってシェアしてたんですよ。はい。で、遠見って言って、まあ、木の枠、大きい箱の中に扇風機みたいなのが羽を回すと、うん、風を受けて、もみと、ゴミとが分けられる。
ああ。
はい。扇風機の前でなんか紙したら飛んできますよ、はい、紙が。だからゴミは飛んでいくけど、実の入ったもみは下に落ちるっていう、その分けられる遠見。これ郷土資料館に展示してありますから、見ていただくといいんですけど。
はい、
で、うん。それは、やっぱりそれなりに、自分で作れる道具ではないので、高価ですから、やっぱり2、3軒で共有していて、その使うときに、こう、次の家、次の家って言って、使い回しというか、
で、
そういうふうなシェアも、もちろん昔からあることなんですけど、
はい、
最近のそのコンバインとか、ああいうのは、まあ、そうもいかないらしくって。
なんか本当に使う時期が全くこうね、そこに集中したりするとなかなか難しいのかもしれませんけどね。難しいですね。難しいですけどね。でもまあ本当にそういうお米作りもどんどん変わってきましたし、はいはいはい、ただそういった伝統のまあお田植え祭りであるとか、はい、そのお米ができるプロセス、
はいはい、
そういうのはやっぱりね、子どもたちには今後も伝えていっていただきたいです よね。
ぜひ知っておいてほしいですね。やはりいきなりものができるわけではないので、
はい、
そこのプロセスっていうのはやはり知っておいていただいたら嬉しいなと思います。
ね、でこのすごいプロセスがこの機械でできてん、はい、みたいなこと
を、はい、昔のそのすごいプロセスの良さをちゃんとね機械には入ってるはずなので、
う
ん、
ですよね、
うん、
はあ、やっぱりそういうところはしっかり押さえておいていただきたいなと、はい、思いますので、はい、今後ともまた、はい、ぜひいろいろと教えていただきたいと思いますが、はい、よろしくお願いいたします。さて次回の西尾先生の登場は7月の19日になります、
はい、
で西宮の民族行事舞と踊り、
はい、
祭りは心も踊ると題して、はい、西宮で伝承されてきた民族芸能ですか、
はいはいは
い、いろんな踊りがありますよね。
そうですね、はいはい、そうした袖下踊り、山口の方の踊りとか、うん、盆踊りもいろいろありますので、はいはい、そうした舞とか踊りとかっていう言葉で表される、うん、そう民族芸能、地域の人が伝承している芸能について、はい、中心にお知らせお話できたらなと思っています、
ね、いろんなところの、まあはい、類似の芸能などもね、ご紹介いただきながら、はい、その特徴についていろいろとお話をいただきたいと思います、はい、どうぞお楽しみに。
ありがとうございます。
そして来週の第4金曜日はゲストティーチャーをお迎えするんですよね、松本商店代表取締役の松本康和さんに兵庫県の伝統工芸和ろうそくについてお話を伺っていきます。これもね今津にありますから、
は
い、ね、見学にいらした方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、はいはい、和ろうそくもう本当に芸術品みたいな、
そうです、ねね、
素晴らしい絵付けがあったりとかで、
はいはい、持つとねやっぱりね、はい、匂いが違うんです。
あ、いいんですよねあれがね、
また
、ね、
何とも言えんねいい匂いがします、
は
い、
ぜひ、来週も楽しみにしていただきたいと思います。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではではまた。